podcasting services provide a convenient, integrated way to make Update Studio. どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
明けましておめでとうございますですね。
これは、新年の挨拶はまだ2月でもしてていいんかな？
ああ、なんか、暦の上では的な。
もう春って噂やで。
春一番吹いたらしいですからね。
いや、今日めちゃくちゃ暖かかった。桜咲いてたわ。
ああ、九州はもう。
ちょっとだけ。
まあ、もう年度も終わりのシーズンですからね。
そうね、授業ももう一段落して、あとは成績が出て卒業式があるんかどうかわからんけど待つだけっていう感じですね。
はい。大橋さんです。お願いします。はい、
あ、大橋です。
前回の時になんか超特盛りの iMac を買ったという話をしてましたけども、その後にコスパが半端ないと噂の M1Mac が発売されて、どういう心境かなという。別に煽りではないですけど。
詐欺かなっていう。まあでもなんか、特盛りにしたからまだ差は多少あるかなぐらい。なんか、こんだけお金かけて、負けるとちょっと、なかなかお金無駄やったかなと思うんですが。まあなんかギリギリまだ、パフォーマンス的には iMac になんか優位な点はあんのかなっていうぐらいなのか、実際 M1 の方が、いいのかっていうのは気になるところで。え、M1、一番違うのはどこなの？
僕は Mac mini なんですね。
うん。
Mac mini ってあの、デスクトップ PC なんですけど。
うん。
結構言われてんのは、MacBook Air とか MacBook Pro で電池持ちが半端ないっていう話は聞きますね。
ああ。
どれぐらい持つかというと iPad ぐらい持つらしいです。
それこそ一日中使ってても充電の人はない。
そうですね。
おー、それはすごいな。
まあ、あとは、ファンがほとんど回んないですね。
温度があんま上がんない。
そういうことですね。MacBook Air とかはファンレスらしいんで、それでも、
ああ、そうなんや。
あの、MacBook Pro の16インチに匹敵するぐらいのパフォーマンスが出るってなると、なんか結構ゲームチェンジャーな感じはします。
ちなみに CPU がシリコンで、メモリとかは、最大どれぐらいなの？
マックス16ギガですね。
それであんなパフォーマンスが出るんか。そのなかなか癖もんやな。
そうなんですよ。僕今使ってんのは、Mac mini の8ギガの最小構成のモデルなんですけど、前回使ってた 15.6 インチの16ギガの MacBook Pro と同等もしくはそれよりも良いぐらいのパフォーマンスの体感はありますね。
で、いくら？
8万ぐらい。
やってられへんな。
ただまあいろいろ制約もあって、なんか出力できるディスプレイが、MacBook シリーズの場合は、1枚まで。
ああ、そうなんや。
はい。Mac mini の場合は、Mac mini は HDMI ついてるんで、それと USB-C と1個ずつで最大2枚までっていう制約がついてるのと、あとは外付けの eGPU が付けられないっていうのがありますね。
グラフィックはなんとか、元々のその純正というか、デフォルトについてるのになんとかなるのか、ちょっとグラフィックに何点があるのか、はい、どんな感じなの？
フル HD60p ぐらいの映像編集は、まあ問題なくできるって感じですね。4K60p になるとちょっときついかもしれないですけど、なんか M1 にネイティブ対応したアプリケーション、それこそファイナルカットとか、で行くとかなりサクサク使えるみたいなんで、アプリ側がネイティブ対応するとかなり快適にいけるんじゃないかっていうのがありますね。
ああ、そこがやっぱり相性がいいものやとよりパフォーマンスを発揮するっていう感じ。
そうですね。
ただ、Adobe とかあの辺は？
Adobe も使いますよ。どうなんだろう。もうネイティブ対応してんのかな。ただ、なんかネイティブ対応してなくても、ロゼッタっていう、別、それをなんかコンバートするのがあるんですけど、それ使っても、元々のインテルマシン、と同じぐらいは動きますね。
じゃあ今のところインテルに勝ち目はなさそうなコスパを考えると。
そうなんです。M1Mac が出た時の一番最初のラインナップは買いモデルのベースアップみたいな感じがあるんですよ。だから MacBook Air と MacBook Pro の買いモデルの方と Mac mini から M1 搭載が始まったんですけど。なんで16インチとかに乗ってから買おうかなと思ってたんですけど、いつも 新しい PC 買うときって古い方を処分するようにしてるんですけど、多分ほっといたら、うん、インテル Mac の価値が大暴落しそうなので早めに売ろうっていうところで早めに売って M1 の Mac mini を買ったって感じですね。
ああ、なるほど。今後はあれなんかな、 iMac とかそれこそ Mac Pro も M1 あるいはその発展版みたいなのが CPU で乗っかってくるんかな。
多分そうだと思いますね。なんか後続のチップを開発中みたいなやつも噂も聞いてますし、うん、M1X なり M2 チップみたいなのが乗ったやつが出てくるんじゃないかなと思いますけど、そのタイミングっすね、買い替えるのは。
そうやな。まあちょっと今回に関してはインテル最後の思い出品ってことで、まあ3年ぐらいは使ってもいいかな。
そうっすね。まあまだ全然この2020年モデルで Core i9 でグラフィックがRadeon Pro 5700XT、うん、メモリが現状 72GB
中途半端やけど
で、しかもディスプレイが 5K っすよね。なると当分はいけんじゃないかなと思いますけど、
なんかディスプレイが一番今というか買い替えた時にまあ綺麗やなっていう、まあ、27インチが大きいってのもあるけど、そこが一番はっきりと違いがあったかなっていう。実際動作環境とか見てても別にそんな普段からずっと映像触ってるわけでもないし、まあ、そこが一番違ったかなっていう。
でも今の大学生は幸せっすね。10万ちょいでそれぐらいの M1Mac とか買えちゃうんで、
うん、しかも MacBook、まあ、Pro まで買うか分からんけど、まあ、それに、まあ、当時の昔の MacBook Pro なんか余裕で凌駕するようなスペックのものをそれこそ10万そこらで買えるっていうのは、まあ、軽いし持ち運びもできるし、まあ、勉強する、まあ、勉強しなくてもいいんやろうけどパソコンを持ち歩く上ではストレスすごい少ない気がするな。
そうですよね。羨ましいなと思います。
うん、
はい。そこら辺はそこら辺にしといて
そうやな。あんまりなんかM1 俺が使ってないからなんとも
あ、でもなんか今使ってるそのサブノートの11インチの MacBook Air とかやったら、あの買い替えるとすごい劇的な変化があるんじゃないかなと思いますけど。
そうやね。そこはいつもこう悩みどころというか悩みの種というか、 MacBook Air の11インチと同じ大きさの MacBook Air なり MacBook Pro なりの後継品が出たらいいんやけど、これも出ないし、まあ、iPhone もずっと言ってんねんけど、うん、iPhone SE と同じ大きさの出ないし、なんかやっぱちょっとずつ大きくなっていくのはもうしょうがないんやろな。
そうですよね。
なんか iPhone 12 mini かな。
はい。
現行で小さいやつ。
はい。
で、あれでちょうど iPhone SE の一回り大きいぐらいの大きさやったかな。
はあ。
形は似てるんやけど、やっぱり SE 使ってる人間からすると、まあ手には全然収まるけど、ちょっと大きく感じてしまう。
でも iPhone SE2 じゃなくて12 mini やったらディスプレイが全面にベゼルレスになるんで、多分使い心地結構変わると思いますよ。
うん、まあ、あとは Face ID やというとこね。はい、うん。もうちょっと検討かな。
今コロナでみんなマスクしてるんで Face ID が使えないっていうのがあって。
うん。
で、現行の多分最新バージョン 14.4 なんですけど、14.5 から Apple Watch 使ってるとマスクあっても、Face ID ロックしてくれるんですよ。フェイス ID ロック解除というか、ホーム画面のロックを解除できるっていうのがあって。
これ結局、フェイス ID で起動させて、Apple Watch で認証するって感じ？
そうですね。Mac はもともとその機能がついてて、Mac のロック解除って Apple Watch でできるんですけど、それが iPhone に来たって感じですね。
ああ、そういうことか。なんか、鍵は持っててスマートホーム化してるけど、鍵刺すって感じか。
まあ、そんな感じですね。
うん、そうか。
たんまになんか、タイムラグがあって動作が遅れることあるんですけど、まあまあ、おおむね良好で、すごいいいなと思いますね。
どうなの？この流れを受けてまたあれかな？フィンガープリントのロック解除とかが復活とかってあるんかな？
サムスンとかは、もうホームボタンなしで、液晶画面の上にフィンガープリントのセンサーを乗せるっていう技術はもうあって、多分実装されてる端末もあるんですよ。
どこに乗せんの？
画面の上にあるんです。
あ、それ場所は決まってるんや。
はい。ただ、ほぼ見えないっていう。
結構、なんか大変やな。
はい。まあ、大体こう、これぐらいの場所っていうところの画面のところにピッと押したら、ロック解除できるっていうのがあったりとか。あとは、ソニーが昔からやってますけど、iPad Air 4かなんかにも乗りましたけど、電源ボタンのところが、フィンガープリントのセンサーになってるっていうのもありますね。
ああ、なるほど。あ、それわかりやすいな。 うん、そうか。まあでもそれよりもやっぱり、あれかな。まあ Face ID もそうやけど、まあ個人的にはやっぱり大きさのこと。あとは、なんかもう慣れてくると、今もうフィンガープリントのあのセンサーも反応しなくて、もはや何の利点もないんやけど SE に。なんかもうロックを押すことがもう、まあ番号入れることがもう慣れてしまってるから、
はい。
なんかそこまで不自由感じなくなってして、来てしまってて。
まあ、そうっすね。
うん。あとは、それこそ、Mac mini 買えるぐらいのお金を払って iPhone 買うっていうところにも、なんかもはや抵抗がある。
その金額がね、なんか全体的にバランスおかしくなってきてるんですよねっていうのは感じてて。
そうやんな。
あの、AirPods Max っていうヘッドホンがあるんですよ。
Apple の AirPods の新しい方のやつ。ヘッドホン版のやつ。
はい。これ7万するんですよね、税込みで。
もう iPhone レベルやな。
でも Mac mini が8万でしょ。
まあそうか。
かなりなんかバランスが全体的におかしくなってきてるなと思うんですけど、でもこれは Apple Store で一回つけてなんかデモみたいなのやったんですけど、かなりすごかったですね。
これノイズキャンセリングがついてる。
ついてます。
仕組みとしては AirPods Pro のヘッドホン版って感じ。
そんな感じですね。やっぱりイヤホンと違ってヘッドホンの方がドライバーが単純にでかいのもあって、
うん、
あといろんな多分センサーとかも乗っけれると思うんで、ノイズキャンセリングの精度も高くて、あとはまあ鳴らそうともダイナミックレンジも広いし繊細やしみたいな感じで、視聴体験はすごい良かったですね。
ただまあ Bluetooth のまあヘッドホンって感じか。
はい、高級 Bluetooth ヘッドホンって感じですね。
なんか昔はそれこそシュワとかゼンハイザーとかアルティミットイヤーズとかあんなが出てる時って、なんかヘッドホンって Bose とか、それこそ何やろ、ビート、何やったっけあれ。
ビーツ。
あ、ビーツ。
はい。
なんかあの辺がちょっとずつこう、ワイヤレス化させていってたけど、それでもまあ2万とか3万ぐらいで済んでたもん
な。そうですね。なので、値段としてはめちゃめちゃ高いですね。
これ売れてんのかな？
いや、まあ売れてないんじゃないですか。
やっぱり。まあそらそうか。
なんかでも、結構本当に体験としては良くて、欲しいなという欲はふつふつ上がってるんですけど、 YouTube のレビューとかを見てると、物としてはいいけど7万ぐらいの価値があるかと言われるとそれは微妙みたいな結論に至ることが多いんですよ。
まあそうやろうな。
でもその価格がアフォーダブルであれば別に買ってもいいみたいな話になってくるんで、もうちょい致命的なネガティブレビューが欲しいなっていうのをこの前ポッドキャストで喋ってました。
あ、諦めさせてくれる何かが欲しい。
そう、買わない理由をちょっともうちょっと明確にしたいんですよ。
パソコンもう一個買えんでってマインドコントロールするしかないんちゃう。
でもそうするとパソコンもう一個買っちゃうでしょ。、う
ん、まあそうやな。
はい。なんですけど、でも去年買った中でなんか僕個人的にめちゃめちゃ良かったものが、この骨伝導イヤホンのアフターショックスエアロペックスってやつで、
うん、
これ大橋さんも買われたの最近ですか？
先週か先々週かな。なんかちょうどこう、AirPods とかでもう、何やろ、作業しながら何かいろいろ、まあ音楽聴くというか、まあラジオ聴いたりとかっていう時に、やっぱ AirPods のバッテリーが持たないってことと、
はい、
あともう単純に耳痛くなってくるってことと、
はい、
あとイヤホン、まあインナーイヤー系のものをしてたら、なんかノックとか電話にあんまり気づきにくくなってしまうっていう。
はい。
で、それを全て解消してくれるものを探してて、これにたどり着いて、まあなんか結構評判っていうか評価も高かったから。
そうですね。
まあ飛びついたっていう感じかな。
はい。これはかなりいいですね。
うん。一番いい点どこ？
骨伝導のイヤホンって過去になんか持ってたことがあったんですけど、めちゃくちゃ前で。
うん、
まだそんなに技術的にも際物扱いだった時に買ったんですけど、めちゃめちゃ音こもってて聞こえへんし、
うん、
まあ使い物ならんなっていう印象やったんですけど、それが結構覆されて普通に音は良い、想像よりっていうのがありましたね。
なんか普通に普段使ってたら耳に入ってたっけって錯覚するぐらい音自然よな、これ。
そうですよね。なんかスピーカーから鳴ってるぐらいの感じがありますよね。
うん。
なので
昔の骨伝導のイヤホンとかって形状ってこんな感じ、その耳の横にこう当てるっていう感じ。
あ、そうです、そうです。
じゃあその辺は一緒
ない。ただもうちょっとでかかったっすね。
ああ、まあ難点というか一個気になるのは、 AirPods とかを使い慣れてると、外したタイミングで、こう電源が落ちるというか、Bluetooth の接続が切れたりするのが、骨伝導の場合はあんまなくて、なんかその辺で鳴りっぱなしっていうことはあるな。
ああ、そうですね。でただまあ、基本的にはもうずっとつけてますけどね、仕事中とかは。
ああ、そうね。
はい。
外すことはないんやけど、なんかふとした瞬間に外して、で、ちょっと iPhone とかでこう、なんかテキストを打ったりしてるときに、離れたところでカチカチなってて、ちょっとオカルト感が出てしまって、そうや、ここに置いてたわ、みたいなことが、1回か2回あったな。
あとは、気になるところはあれですね。充電が独自規格のマグネットっていうのがちょっと気になりますね。
ああ、ケーブルが増えるってこと？
はい。なんか構造上、まあ仕方ないところはあると思いますけど。
ここのメーカーのマグセーフって感じやな。
そうですね。まあそれ自体は使い勝手はそんな悪くないんですけどね。
うん。結構便利。
はい。あと買ったら2本充電ケーブルがついてくるんで、家と職場に置けるっていうのはありますけど。
いや、あれどういう目的？家と職場ってこと？
か、まあ、定位置と持ち運び用とかじゃないですかね。
俺もうすぐ断線すんのかなと思った。
ああ、そういうこと。保険でみたいな。
なかなかなくない？二つも入ってるって。
いや、あんまないっすね。
なんだろう。なんか珍しいなと思って。もうなんか、とりあえず、普通にこうパッケージされてるものを外から見たら、中に何入ってるか分からへんか、二つとも開けたら同じもんやって開けんでよかったなって思ってしまう。まあでもこれはおすすめ。まあ値段がちょっと、高いかなっていうぐらいかな。これ他のやつとかどうなるな。なんかいろいろレビューしてたけど似たようなやつ。
ああ、そもそもこのアフターショックスのバリエーションがなんかいろいろありますよね。多分エアロペックスが、うん、なんていうんですかね、フラッグシップモデルみたいな位置づけで一番いいもので、うん、最近出たのがオープンコムってやつも出てて、それはマイクのところがなんていうんですかね、口元までニュッと伸びてるタイプで。多分テレビ会議特化みたいな感じの。
もうこれマイクでも別にそんなに聞こえにくいってこともないし、
はい、
どこについてもよくわからんけど、
まあでも必要十分って感じですね、エアロペックスで。
うん。
あとこれもともとなんか触れ込みとしては多分運動中とかに使ってくださいっていう感じのパッケージじゃないですか。
ああ、そうやった。確かに
防水ですしみたいな感じで、結構耐久性もあるんで運動時とかに使ってくださいみたいな感じの雰囲気でやってるんですけど、一回外でランニングするときに使ったら車の音とかで完全に聞こえなくなるんですよね。
ああ、そうね。自然に音が入ってくるような仕組みにはなってるから、まあ耳完全に開いてるし、
はい。
まあ電車とか乗っててもちょっと多少は気になるかなっていうのはあるな。
ですよね。なので外走るときとかは逆に AirPods を使ってますね。
今イヤホン的なものは AirPods Pro と、
はい、
アフターショックスのエアロペックスを持ってる。
そうですね。あともう一個なんかちょっと変なものがあるんですけど、アマズフィットっていうなんかブランドのゼンバッツっていうのを持ってるんですけど、これショーノート貼ってないんですけど、睡眠専用イヤホンですね、これは。
それ、なんか聞いたな、どっかで。なんか耳栓みたいになってて、うまくそれで起こしてくれるってやつ。
そうですね。睡眠トラッカーも兼ねてるんですよ、これ。寝るときにつけたら、睡眠導入音みたいなやつが鳴って、で、つけてる間はずっと睡眠のトラッキングしてくれてて、で、朝指定の時間にアラームを鳴らしてくれるっていうやつですね。
いわゆるイヤホンではなくて耳栓って感じ。
そうですね。音が出る耳栓って感じですね。
あ、
これになんか音を、今流してる曲を流すとかはできないんですよ。
あ、もう入ってる分しかない。
そうです。
なんか、ね、耳栓ってあんまりあれやな、使う文化ないから、ちょっと不安な感じはあるな。
そうですね。ただなんかめっちゃ耳を塞ぐというよりかは、なんか雨の音みたいな、そういう環境音出して、その環境音で寝る時のノイズをマスキングする的なコンセプトなんで、
うーん、より快適に眠らせるための。
買って1ヶ月半か2ヶ月ぐらいですけど、まあ、ほぼ毎日つけてて結構いい調子ですね、これは。
おー、それ例えばそこで iPhone とかと同期されてるってこと？
あ、そうです、そうです。
で、なんか電話かかってきたらなるんや。
でもお休みモード中は多分ならないんじゃないですかね。でも通知は来ないです。
なるほど。インターホンで誰かが来たら気づけない。
いや、そこまででかい音は鳴ってないですね。
ああ、そう。
はい。
まあ、あくまで快適な眠りを誘うぐらいの音が鳴ってると。
そうですね。
うーん。
めちゃめちゃニッチな商品やなと思いながら。
そうやな。
はい。
周りでそれを持ってるっていうのは聞いたことないな。
そうですね。昔、坊主がそれ出してて。
ああ、そうなんや。
はい。で、なんかリコールかなんかなって、回収されちゃって、今、2、それのバージョン2が売ってるんですけど、結構それ高いんですよね。2万5千円ぐらいするんですけど、3万ぐらい。僕が買ったこのアマゾフィットの全抜ってやつは、クラファンで出したやつなんで。
ああ、なるほど。
結構安価で買いました。
まあでも、昔から耳には結構こだわりがある人は、どんどんどんどんなんか新しいの出ると、気になって買ってしまうのはあるよな。
そうですね。
そうか。
イヤホンは結構、沼すからね。
まあマイク、イヤホンとか、まあ全部そうなんかもな。なんか興味あるものに関しては。
やりだしたらきりないですね、ほんまに。
うん、
なんか、ウェア系を買い替えたという、う
ん。そうそう、なんか最近、年末ぐらいから年始にかけて、なんかもう山の話すごい聞いたから、
はい。
なんかえらい山にこだわってるというか、こもってるのかなと思って。
ああ、そうですね。登山は最近の新習慣ですね。
そう、なんか、俺が買い替えたのは、雪山登るっていうよりは、雪山は歩かずに、こう、リフトっていう、座ってたら上がってくれる機械を使って登っていって、
はい。ボードですね。
重力に任せて降りてくるっていう。そう、それを、もう十何年かずっとウェア買ってなかったから、買い替えで、まあ、ちょっと、こう、軽量化されたようなもので、人が持ってなさそうなものを買おうかなと思って探してたのが、バックカントリー用の、そういった、まあ、シェルのなんかメーカーというかブランドがあって、まあ、ヨーロッパ、はい、ノルウェーとかな。で、それにちょっと一目惚れして、それでもう一通り揃えたっていう。まあ、ちょうど去年やったから、ちょっとタイムリーかなと思って。
ノローナってかっこいいっすよね、ウェアが。
うん、ノローナかっこいい。
高いっすけどね。
もう今まで見たボードとかそのスキー関係のウェアの中では抜群にかっこよくて、まあシンプルなのが好きな人はすごいヒットすると思うんやけど、ただまあ異次元に高い。
ね。
やっぱヨーロッパブランドは高いっていうのを言われた。
そうっすね。なんかアークテリクスぐらい高いなと思いました。
アークテリクスも高いんや。
アークテリクスはシェルで下手すると2桁万円いっちゃうぐらいの値段ですね。
ああ、ほんま。なんか物によって結構あるよな。ゴアテックスにしたらいくらとか、なんか見た目一緒やけど、はい、いろいろあるブランドが結構多いというか、この辺の専門的なブランドは。
僕は登山やり始めてから結構いかに服を着るかっていうのをなんか結構学びましたね。難しい。
難しいな。なんか普段、はい、とりあえず寒ければいっぱい着るっていうなんか単純なことをすると逆に痛い目見るっていうか。
もう痛い目見ますね、これは。
結構奥深いよな、登山って。
普通のスポーツウェアでええやろっていうのが結構通じないんでね。
登ってる時はすげえ暑いで汗もかくけど、やっぱり気温自体は低いから、ちゃんと保温もしながら、ね、速乾性もあるようなものってなると、まあ結局、なんか高くなるよな。
そうですね。
だからこれ、ショーノート見てたらあれやな。パタゴニアがお好きなようで。
そうですね。完全に、まあ、ブランドイメージもありますけど、ほぼパタゴニアを買い続けてるって感じですね。
もうほとんどあれじゃない？ベース以外全部パタゴニアって感じやんの？
そうですね。多分一番最初に買ったのは、ミッドレイヤーの R2 ジャケットってやつで。これ俗に言う普通のフリースなんですけど。
あ、これ定番のやつやな。
はい。表が毛足が長くて、裏がなんかグリッド状になってる感じのやつで。
ちゃんと熱は逃がして、汗は乾いてくれる。
そうですね。大橋さんがなんか出してくれてる、フォルケティンアルファってやつと多分なんか似てる感じだと思います。
でも、アルファジャケットは全然暖かくないね。
あ、そうなんですか。まあ、でも、脇下とかはだいぶあれですよね。通気性、ね。
どっちかというとそっちの方が強い。暑くなりすぎないことを目的としているけど、多少保温もしてあげますよぐらいの感じ。
で、その R2 の上に書いてる R1 ってやつが、これも一個薄いやつで、多分こっちが近いですかね、その。
ああ、これの方が近いと思う。
はい。まあ、ミッドはなんか、それの使い分けてて、あとは多分、ボードと違うのは、場合によって、ダウンとか、中綿のジャケットを着ることがあるっていうことですかね。
そうやな。それはなかなか、まあ基本、ボードの場合は、本来はもう暖かくしておけばいいかなっていうのがあるんやけど、まあ多少、こう歩いて こうバックカントリーみたいなのするときにはこういうの着るといいよっていう感じやから、まあインナーは本来はもうちょっと厚手でもいいんやろうけどな。
そうっすね。まあでももう雪山とか行くともう着たり脱いだりのもう繰り返しですね、めちゃくちゃ。
あ、そうなんや。
はい。
泊まると寒なるもんな。
泊まるときはもう持ってるものすべて着るぐらいの勢いでやりますね。
ああ、
そうですね。特に山頂とかまで行くとやっぱ周りに遮るもんがないんで。
ああ、風もな。
はい。稜線行くと風がすごいですからね。
あれなんかあのシェルのさ、あの下、はい、パンツの上にこうゴムぐらいのダウンのパンツみたいなの履いたりはしないの？
ああ、それはなんか調べてると完全にそこで小1時間ぐらい休みますとか。
あ、
もしくはなんかあのテント張って何とかしますみたいな時とか、そういう時ですね、着られてるのは。
なんかあれもちょっと興味あんねんけどな、なかなか買うところまで行ってない。しかも高い。
高いっすね。っていうか、ゴアの服って高いっすよね。
うん、そうね。素材で言うともうそこはなんかちょっと一番こう値段的には価格帯としては高いところにあって、ただでもなんかもうそもそもこういうなんかアウターになるような素材ってゴアテックスである必要があるのかどうかもわからないけどな。ゴアテックスって一応書いてあるけど、別にゴアテックスじゃなくてももちろん防水撥水もあるしっていうのはあって、なんか必ずしもゴアがいいのかがわからん俺は。
その基本的にゴアのいいとこってあの防水透湿じゃないですか。
うん、ああそうやな。
その機能を持たせたなんか独自素材を作ってますっていうメーカー最近増えてますからね。
そのこのただの技術ではあるもんな。
ただゴアテックスって確かなんか物によっちゃライフタイムワランティーがついてるんで。
ああそうなんや。
はい。ダメになったら送り返したらなんか修理してくれるみたいなのあるらしいですよ。
なんかテスラみたいな。
そこでなんかこう信頼感はありますよねやっぱり。
いやそうやな。まあ自信なのか、そんな買い替えるもんでもないんやろな、この辺の価格帯になってくると。
そうですね、結構長いこと多分なんか裏のなんていうんですか、縫い目のシームテープとかが剥がれてこない限りは、
うん、
ずっと使えると思うんで。
なんかグローブいるとか言ってなかった、あれ年末かな。
ああ、グローブはね、これ難しいんですけど、もともとそれもゴアの、手袋を持ってたんですよ、
うん、
で寒いからこれ重ねた方がいいんちゃうみたいな話になって、ウール素材のなんかインナーの手袋っぽいやつを買って、
うん、
まあそれもなんかコンビニで買ったんですけど、
あ、
でそれ2枚重ねにしたら、
うん、
そのアウターになってる、もともと持ってたゴアの手袋がやっぱちょっとサイズ的に小さくてキツキツなんですよ。
ああ、なるほど。
でそうすると指先に血がいかなくなるんで、
あ、
なんかもう半分凍傷みたいになってしまって、
うっ血状態が続いてしまったよ
な。そうですそうです。でやっぱ買わなあかんよなとか言いながら、もこの前行った霊山山っていうところを行った時は普通のそのゴアの手袋1枚だけで行きました。それは行けました普通に。
ああ、それ大体気温何度ぐらいの？
その日はね天気良かったんで、3度とか4度ぐらいじゃないですかね。
まあ体感風でちょっと0度行くかなぐらいかな。
はい。でもその時ちょっとなんか舐めた装備をしてて、
うん、
最低限のチェーンスパイクとゲイターだけで行ったみたいな感じだったんで、なんか周りの人は結構12本ぐらいのアイゼンとスノーシューとか持ってて。
お
なんで歩くんがなんか結構きつくて、逆にそれであったかかったっていうのありますけどね。
それアイゼン使わなあかんぐらいの急斜面登ったりすんの？
いや、急斜面は、あ、ま、たんまにまあなくはないかなって感じですけど。
なんかガチガチに固まってるようなところがあったりもするんよ。
ですね。なので、なんかチェーンスパイクで行ってる人は多分かなり少数派だったはずです。
そうか。結構な、なんか、やっぱりこの、なんやろ、ちょっと自粛みたいになってから、こう、登山するとか、歩くとか、自転車乗るみたいなのもよく聞いたけど、なんかでも、雪山にいきなり行ったっていうのはあんま聞かへんかったから。
雪山はなんかいいっすね。もともとあんまり、雪が降る場所で育ってないんで、
うん、
普通に雪降るだけでもテンション、ちょっと上がりますけど。上まで登って、一面雪景色みたいになると、それはもう結構、新鮮な体験でよかったですね。
そこかな、なんかこう普段雪山に行く人間からすると、歩いて登って雪があるのに滑られへんっていうなんかストレスがあってあんまりこう行こうってならへんのだ。
ああ、なるほど。そのあれですよね、ま、趣味としてそのスポーツをやってる人からするとってことですね。
そうそう、まあ楽しいのはわかるし、あの行きたいのもあんねんけど、なんか登るところに目的を今まで持ったことがなくて、降りるところに目的を持ってたから、入り口が違うというか。
はいはい。 目的の違いですね。
うん、どっちかっていうと、スキー場に行って、そのスキーのコースじゃないところを登って行って、コースじゃないところを降りてくるっていうバックカントリーの方が多少興味あるの。
は
い
は
い、
ああ。
まあ、遭難覚悟になるっていう感じやけど。
そうですね。中の結構ごつめのスノーシューとかつけて、あの腰までぐらいの積雪のところをラッセルしていくってやつですよね。
そうそう。もうだから、もうパンツも、いわゆる普通のシェルパンツじゃなくて、もうビブみたいな、なんていうかな、オーバーオールみたいなの着たりとか、はい、あともビーコンってああいうのも持ってたりとか、埋まった時には探し出すみたいな、
あ
そういう講習受けなんかあったりするの。
まあでも、ゆくゆくはそういう方までやってみるのもありかもしれないですけど、まあ、そっから比べたらまあ全然ライトですわ、やってることは。でも。
あれ、どの辺の山な、あれは。行ってんのって。
奈良の高見山ってとこへ一回行きましたね。
お
それから。
何市にあるの？何郡の？
あれはね、何郡だろう。なんかめちゃめちゃ行くん時間かかりましたよ。
南の方かな？
南の方やと思いますね。高見山は、東吉野村と三重県松阪市との境界にある山らしいです。
ああ、三重の方なんや。そうか、だからそういう登山口から入っていって、冬場やから登っていくにつれて雪があるっていう感じ。
そうですね。でも、一番最初に登った霊山山ってとこはもう、あの登山口からも雪がっつりでしたね。
ああ、じゃあ結構標高高いところまでは行けるんや。
そうですね。いや、でもそうでもなかったじゃないですかね。多分登山口のところで標高が200メーターぐらいじゃないですかね。
ああ、でもまあまあ、ちょっとあれか。あれぐらい。そう
あの、あれです。滋賀から、岐阜に抜けるところの伊吹山の反対側にあります。
伊吹山の反対側？岐阜側ってこと？
岐阜側というか、南側ですね。
あ、南側か。
はい。だから、あの、上からは綺麗に、あの、伊吹山が見えますね。
なんかもう、滋賀の岐阜寄りの方って、そもそも雪が結構積もってるイメージあるな。
そうですね。
米原の方とかも。
伊吹山結構、あれですよね。スノースポーツでは、メジャースポットですよね。
うん、よく行った。子供の頃。あんま言わん方がいいかな。言わんとこ。
何ですか？
いや、なんか、素性が分かったらなんかあると思って。まあいいか。伊吹山、奥伊吹スキー場とかよく行ったな。
はいはい、そうですね。
まあやっぱだから、あれだな。あの、こう、みんなこういう何もできなくなると、なんか動きたくなるんやと思うよ。
うん。
だから、不便を求めるとかって、あの、不便駅っていう話があったりするけど、
はい、
これ、川上先生って多分、京大の先生が考えた理論というか、これ結構面白くて。
そうですね。あの、スライドシェアで見てましたけど。
なんか、やっぱり人間社会には便利と不便があって、で、そこに利益と利害っていうものがあって、こう、不便だからこそ面白いっていう、まあ、登山だって、ロープウェイで登ってしまえば終わりなんやけど、あえて自分で不便な歩いて登るっていう手法を取ることによって、それが達成された時の楽しさ、益があるっていうものを求めてしまうという。これは多分理解できる人もいれば理解できない、全く理解できない人もいるんやろうけど、これ結構好きな概念というか、面白い考え方で。いや、この川上先生って人は、この、ナビ付きの車乗ったら道覚えないから、3回通ったら、どんどん地図が消えていくナビ作って使ってるらしい。
その危機感を持ちながら、1回通った道は忘れてはならぬっていう。
うん。だから、どっかのタイミングから多分家に近づくにつれて、何にも地図はないんやろうな。
ああ、それをだから脳内に移動させてくださいって話ですね。
うん。なんかこういうものをあえて作ってしまってはなんか工学の人の考え方やなっていう。
なんか似てるような話があって、僕は昔から結構カメラやってるんですけど、大学卒業して社会人になったぐらいでニコンのフルサイズのカメラ買ったんですよ。で、その後、ソニーのアルファを買って、で、ソニーのアルファはすごいんですよね。あの、言い方あれかもしれないですけど、どんな撮り方してもまあまあ綺麗に撮れるんですよ。
ああ。便利にできてんねや。
はい。で、もうこれ、なんか、撮る楽しみがなんかほぼないなと思って。
うん。
そっからいろいろ試行錯誤した結果、今持ってるのは、あの、ライカっていうカメラですね。レンジファインダーで、うん、あの、もう、マニュアルフォーカスのカメラですね。
古典的な。
古典的な。
一番原始的な、でも自分のスキルがものを言うというような、
はい。そうですね。
ものやな。
な機械に撮らされている感じから、自分で撮ってる感が強くなりましたね。それに変えてから。
これがだから、例えば今の現代人と言われるような、今の大学生とか、高校生とかって子らは、もう便利なもので溢れてるわけやん。
はい。
こ これいつかそのいや便利さだけじゃ面白くないかなっていうところに気づけるんかな。
いやーどうなんすかね。
どっちかっていうと我々の世代っていうのはその便利と不便の間というか、まあ時代としてはいい時代やって考えられることもある気もするんやけど、だからそこから急激に便利になったことによって、いや前のああいうのも楽しかったよなっていう、まあ、記憶をたどって、ああこういう楽しさがあったなっていうところに立ち返れるというか、でもなんか今の世代ってそれがそもそもなくて、生まれて携帯を持った瞬間からスマホで何でもかんでもこうネットで検索すれば答えは出せるし、暇な時には YouTube が見れて、まあ、公衆電話なんてもはや見たことあんのかっていうような世代の子らが多分こういったなんか不便っていうものの楽しさを知るってことはないんかなと思ったりする時もあんねんけどな。
でもなんか何個かは多分フェーズがあると思うんですけど、僕らが生きてる時ぐらいが一番不便をテクノロジーでカバーしていった量が一番多い時代になるんじゃないかなと思います。
物を作って分かりやすく便利な社会に変わっていく
のが一番なんか実感できてる世代になるんじゃないかなと思うんで、それのなんか前後を知ってる世代は多分限られてて、そこしかなんかその不便益みたいな考え方あ分かるってなりにくいんじゃないですかね。
そうやな。そもそも不便なことの意味さえ分からへんというか、どこに行ったってこう、まあ、エレベーターが絶対あるし、どこに行くのもこう切符買うこともなく IC カードも今やったらスマホあればどこへでも行けて、なんかもうもはやこうお金という効果を持ってるとか、紙幣を持つことすらもうなくなりつつある時代やから。
そうですね。
そうやな。それがやっぱり体感できてないっていうのは難しいことでもあるのかな。まあもちろんそういうことを分かってる人たちもいるとは思うんやけど、なんかそのあたりは最近の大学生とか見てても、何が本来の楽しみなのかっていうのをこう疑問に思うところは多くて、いろんな行動を見てても、
はい、
だから今のこの大学がこう登校できないような状況、あまりみんなが集まれない状況に対して結構な不平不満っていうものは蓄積していってるのは分かるんやけど、
はい、
いざこう集まれるような状況になって教室に集まった時に全員が一人で孤立して喋るわけでもなく携帯を片手にゲームしてるっていう状況は、なんか場所は共有できてるけど別にそこに価値は共有できてなくて、結果なんか何を求めてそういった不平不満っていうものが蓄積されてきたんかなっていうのが分からなくなる。
ああ。
いざ
確かにそうかもしれないですね。はい。
集まってもいいよって言われたら、集まったからできることはしないし、かといって家にいるのも嫌って言うし、なんか、
何がしたいねんお前らって、ね。
何がしたいねんっていう。まあ、
そんな。でも大学もなんか最初入った時は空気感とか分かんないですし、大学生のとか、まあその大学のとか、所属してるコミュニティの楽しみ方っていうのも多分結構あって、それを学会生の時から学んでいくっていうのがありますけど、それ飛ばされると多分ポンって集まっても何したらいいんやろっていうのはなるかもしれないですね。1年経つと変わってくるんじゃないですか、やっぱり。
まあ1年生の段階で、まあだから今年の2020年の4月入学生の学生は、確かにちょっとそこは出遅れてしまった感はあるかもしれないの。
そうですよね。
なんか3年生、4年生とかは、今までの学生生活があって、しかももう学生生活の終わりが見えてきてる状況で、いざこの貴重な時間をどう使うかっていうと、結局自分の中に閉じこもってしまうことを取ってしまう。
まあでも使うのは難しいですね、その時間。
いや、難しいとは思うんやけど、なんか使いようないんかなと思ってしまうな。だから、これは、例えばこのポッドキャストだって同じで、これの根本って言葉を使ってコミュニケーションを取るというものすごく古典的なものを、まあ、デジタルな、まあ、電波に乗せてこう録音したりはしてるけど、話すということに、はい、違いはなくて、
そうですね、
なんかそこすらめんどくさがるんやなっていう風に感じてしまう。でも LINE で喋ってたりするの不思議や。
集まって LINE で喋ってるの。
そうそう。いや分からへんわと。これはもしかしたらでも未来人なんかなと思ったりもするの。宇宙人で違う国から来て、違う星から来てたら、いやいや、もはやもう発話なんてしないっていう。
発話は時代遅れみたいな。
そうそう。いや、だからそういう星があったら、そういうこともあるのか、だからもうテレパシーみたいなもんだよな。
でも、仕事の仕方ではなんかそこ変わってるなと思うところがあって、まあこの コロナがあってどうのこうのっていうのもやっぱあるんですけど、し、どこの職場もそうじゃないと思いますけど、僕の職場とかは、なんか疑問点とかがあった時に、同じフロアにいるんですけど、直で聞きに行くっていうのはあんましないですね、みんな。最近は。なんかスラックとかで最初聞きますね。
顔合わせない。
というかまあ、極論、目の前に向かい合わせで座ってる人がいたとしても、喋るとなんかその人の手を止めてしまうっていうのもありますし、そういう配慮もあるんですけど、なんか、ここの、これって何やったっけみたいなのは、まずチャットで送って、で、それでなんかすぐ返してくれる時もありますし、ちょっとなんか議論する必要があったら、今ちょっといいみたいな感じになったりとかっていうのがあって、いきなり、なあなあみたいな話はあんまないっすね、最近。
だから一番初めのコミュニケーションの入り口が、発話ではないよな。だからノックするような感じ。
ね、ああ、そうです、そうです。
だからそこは、ちょっとわからんではないところはあるよな。例えば、隣の研究室にいる先生のところにいちいちノックしに行くと、なんか、多少のこう儀礼的なやり取りがあって、実際にこう聞きたい内容までちょっとアイドリングが必要になるっていうのがあるぐらいやったら、まあメールなりスラック的なものでささっと送ってしまったらささっと回答がもらえるっていう、
うん、
まあ大学はでもまだそういう意味ではそこまでコミュニケーションとしてはこう発達してるって言っていいんかわからんけど、うん、まあ電話を使うことが多いかな、
内線とかで、
うん。でもその直接行くよりはそっちの方がこう相手にとっても負担がないかなっていう風な考え方になるのは分かる。
うん。だけど結構そっちの側面が強いじゃないかと思いますね。なんか相手に配慮してそれっていうのが、
うん、
逆に相手にそこ
を、
そうそうそう。なんかなんであんまり配慮がない人はガンガン話しかけてきますし、ガンガン電話かけてきますね。
まあそれも分かるな。なんか、はい。
なんか俺が話したいから話すみたいな感じの人はやっぱまだいて、
うん、そこに多分明確な質問とかの意図とかはないんやろな。
うん、だと思いますね。
まあある種暇つぶし、それこそコミュニケーション取りに来ただけみたいなこともあるのかな、
はいはい、
うん。まあ確かにそのなんか会社の中でとか仕事の中でどうコミュニケーション取るのがまあ作法まで言っていいのかわからんけど、まあ適切なのかっていうのはなかなか難しいとこやな。
うん。まあね、社風とかなんかのもありますからね、
うん。そうね。まあそういうのは多分大学とか教育の現場遅れてると思う。
うん。
あとは話した方が伝わるとかっていうなんか固定観念みたいなのが絶対あるから、意思が伝わるとか、ね、
はい。
なんか意欲が伝わるとかそういうの好きやからみんな。
まあでも意欲で動く人もいるじゃないですか。
うん。
だからそれは相手によってなんか使い分けれたら一番いいですけどね。
そうやな。ただまあそんなにいっぱいチャンネル持つほど暇じゃないでってのあるよな。
まあそれは事実ですね。
うん、
でもそろそろ卒論シーズンじゃないですか。卒論もう2月の12日、もうそろそろ遅い人でも書き終わってますよね。
どうなの？大学によって、まあうちはもう1月に終わって、発表も終わったから、もう単位も出したっていう感じ。
僕は定かじゃないですけど、多分2月の第1週目ぐらいに書き終わって、第2週か第3週ぐらいに諮問みたいな、そんな感じでしたね。
あ、でも結構遅いな。
結構遅かったですね。
今ぐらいの時期の本なら。
はい。が佳境な感じでした。
どうやろうな。なんか指導してる側の意見と全然違うかもしれないけど、こう企業に勤めてみて卒論が生きたなとか、やっててよかったとか、なんかそういう感覚ってあるの？
ああ、なんか、物事をストーリー立てて説明する基本的な物事の進め方が分かったって感じですかね。まあ結構でもそれは、僕もともと理系やったんで、なんか実験とかのレポート書くときは、あれがなんか卒論書くウォーミングアップ的なところをやったんやなっていうのは今振り返ると思いますけど。
まあ結構各授業ごとに実験系の、まあ授業であれば、それの実験結果に基づいたレポートがあって、まあそれがずっとこうトレーニングとして、
はい。
授業を受け続けられるっていう感じや
の。そうですね。結構なんか細かく見てくれる教授がいたので、良くも悪くも。それはなんかトレーニングだったなとは思いますね。うん、なんか、こういうことを今からやりたいと思います。方法はこれです。これをしました。こういう結果になりました。理由はこれです。っていう、なんか一連の流れで、物事を説明するときの基本的な話になってくると思うんで。
うん。
だからそこ学べたのは良かったですけどね。
なんか、普通っちゃ普通の説明に必要になる最低限の要素を詰め込んで、
はい、
話しましたっていう感じにはなんねんけどな。
はい、でまあ客観的でありかつある程度の再現性もありますよっていうところで、でもそれをなんか論理的に説明するのは意外とむずいし、できる人もそんな多くないっていうことに気づきましたね、社会人になってから。
うーん、あだからそれは社会人になって、まあみんなか分からんけど卒業、大学の卒業論文みたいなものを書いてると仮定したとしても、やっぱりできてないような人が多い。
そうですね。
ってことはまだまだあれやな、こういう業界の使命っていうのは達成できてないってことかな。
卒業論文を書くときのなんかモチベーションというか、結構な割合で卒業したいから書きますっていう人は多いと思うんですけどね。
卒業論文は必修やった？
うちは必修でした。
なんかそこも結構違うな、多分学部にもよるし大学にもよると思うけど。
うん、そうです。なんかゼミ論文みたいなやつを書いたらもうそれで卒業できますってとこもあるっぽいですからね。
それは卒業論文ではないんや。
なんか3回生の時に書くらしいです、それは。
ああ、4年ではないんや。
はい。
そうか。なんかこう、まあこれは主観なんかもしれないけど、やっぱり卒業論文書いてる学生と、卒業論文を書いてない学生と、もっと言えば卒業論文書いてる学生の中でも、しっかりとこう卒業論文に、まあ向き合って書き上げた学生と、まあ適当にとりあえず出したっていう学生で、社会に出てからそれがはっきりと目に見える形で、差になってくれることを期待したいけどな、やっぱり。
まあでもそれは仕事のなんか種類による気がしますけどね。
でも論理立てて話されへん人間がいるってことは、なんかどんな仕事でもダメなんじゃない？
なんかさっきのコミュニケーションにおいて何を優先するかみたいな話なんですけど、
うん、
やっぱり絶対数として全然その情緒で動く人間っていうのは結構多くて、
うん、
でそこにはそんなになんか論理性はあまり介在する余地がなかったりするんですよね。
あ、だから別問題ってことね、そこは。
はい。なんかそこを話し出すと逆に、そがれていってしまう興味が、みたいな人はやっぱいて。
その情緒でこう行動するような人も、説明したり、何かをこうクリエイトするっていう場面になると、こうスイッチが切り替わるというか、パフォーマンスを発揮できるような人であればいい気はするよな。
まあそうですね。でも結構、日本も最近はかなり減ってきた印象はあるんですけど、なんか営業来る人もなんか商品力は弱いけど人柄で買ってもらう的なのがやっぱあって
、うん、
あのよくあるあの近所に来たんで寄りましたっていうやつがあるんですけど、うん、それこう足しげく通ってるとなんか熱心やな、じゃあお宅のものを買ってあげましょうみたいな話になるのはやっぱあって、
うん、なんかそれはそういうと評価になるんかなって感じするよな。
いやそうなんですよ。だからならない、僕はあんまならないんですけど、でもそれが通用する世界観もやっぱりまたあるんで、
うん、うん、そうやな、それもあるな。
そういうところからいくと、なんかこう物事を論理立てて説明するよりというよりかは、もうあの
熱意を伝えろ的な、
その思考が無駄だと分かっていても100回繰り返せば奇跡が起きるみたいな、そういう世界観なんだと思います。
それは絶対どっかの教育課程で教えてほしいよな、教員が。
うん、
それはそれこそ再現性なや、一般化できないよと、で何にも変わらないよと、現実は現実、熱意は熱意っていう。
で、まあ、なんか今起きてるのが、昔はやっぱりその商品を売る側の営業サイドと買う顧客サイドで情報の非対称性みたいなのが結構あって、
うん、
うちの商品いいんですって言ったら、なんかそれの検証のしようがなくて、いいって言ったら買いますわっていう世界観があったんですけど、
うん、
今はまあインターネットが良くも悪くもそこら辺をフラットにしてくれてるんで、結構物の比較が競合でできやすくなってるところはあると思うんですよね。
まあ営業の人間が主観で物事を説明しようとしたところで、こちら側が客観的に評価してしまえるっていうことやな。
そうですね。なので結構なんか情緒でアタックする系は結構あの形勢が悪いのではないかなと思ったりはしてます最近。
うん。ほんでやっぱり
減りました。そのパターンが減りましただいぶ。
ああそうか。
はい。
でもゼロじゃないと。
いますね。まだ、稀にいますね。
で、そういう人には、ぜひ、短くてもいいから論文を書く手法を学んでほしいな。
うん、そうですね。
まあ、やっぱでも、大学って、まあ、卒業論文とかもそうやけど、なんで書くんとか、何の意味があるのってやっぱ言われるから、なんかそこに、こう、まあ、社会に出ない、まあ、これから出る学生に対して、モチベーションになるような説明するのっても、なんかそんなようなことしかないんよな。で社会に出てもこういった場面に直面するだろうと。でそうなった時には、やっぱりこういった まあ、それこそ感情的に物事を言ったところで相手は納得しないとか、そこに客観性データがあったり、それに対してこういう風な商品の提案ができたりっていうことが本来は生きるんですよみたいなことが、まあ建前じゃなくあるんやろうけど、でも学生はそれ分からへんよな。うん、でも
出てないですからね、社会にまだ。
卒業すると結局そこでつまずいてるんじゃないかという。どうする
か。でもなんか僕個人的にはなんか大学教育に社会との接続を求めるのは割と酷なんじゃないかなと思ってますけどね。
ああ、それはあれやな。学問と向き合える現実的やけど、今はあんまり大学が言いたがらない本音やな。
うん。いやでも、そこがなんか結構、大学はそこを押されすぎて、あんま反論してないんで、うん、どんどん弱く、なんか立場が弱くなっていってるのではないかと思ったりはしますけど。
そうやな。まあこれ、名前も出てなければもっと本音を言いたいところではあんねんけど。まあ、うん。やっぱ大学って、どんどん下手に出てきてしまってるっていうのもあるし、なんかこう、教育がどんどんサービス化してるような気がする。だから、うん、エントランステストみたいなものがあるのに、そこでそれを通過した学生が入学してきてるはずやのに、そういったレベルに達していない学生に対して、やっぱり最近の学生はそれもできないから教育しないといけないっていう、手を施さないといけないっていうような発想になってて、うん、なんか、学生自身が伸びることよりも、こっちが教えることに重きが置かれてて、まあ、言い方悪いかもしれんけど、自己満足になってる教員あるいは大学組織も多分多いと思う。
うん。
で、そこに生き残りをかけようとしてる。だからもう、そもそもの発想が転換されてしまっていて、だから学生が学ぶ土壌を作ればいいのに、学生をいかに教育するシステムを作ってるかのアピール合戦みたいな感じ。
そうですね。なんか、
結構痛々しい。
コロナになって大学通えませんってなって学費返せみたいな話ありましたけど、
うん、
まあ学費はまあどこの大学でもある程度払わないといけないですけど、それを何のお金として見てるかみたいな話ですよね。
そう
やな。教えてもらうためのお金として見てるのか、なんかいろんな人とか、まあ講義では教えてもらうのが入るのかもしれないですけど、蔵書とか施設とかっていうものにアクセスするための権利のお金として捉えるのかみたいな、そういう違いがある気がしますね。
まあ資源をこう、資源はあるから勝手に使える権利を与えてるんですよっていうことはあんま通じなくて、いや、使わせてくださいっていう、使わせる環境を作ってくださいっていうような感じになってしまってるのよな、うん。
指導してくださいって話ですよね、もっと。
そうそう。だから、授業をやってることで、まあ、よくある、何やろ、通信教育とか、習い事みたいなものと一緒なのかもしれんけど、そこに通ってる時点で、通ってる自分に寄ってしまってては、多分何の意味もなくて、
うん。
そこで何か蓄積されて自分の知識なり教養なりが構築されていくことがゴールになっていくはずやのに、そこでなんか学んでる自分のその瞬間がゴールになってしまっているから、多分授業をもっとやってくださいとか、そこに自分が何かこう知識を深められている、学びをこう具現化できるような何かに変えられるっていうところは気にしなくて、その時間が費やされたかどうかだけ、
指導時間と卒業したっていう実績さえ詰めれたらそれはそれで良いというところですよね。
うん。
最終的なアウトプットとして求めるのは、〇〇大学何学部卒っていう、なんかバッジをちゃんと渡してくれっていう話だと思うんで。
うん。でもそれは、とりあえず単位を取得して、卒業の条件は満たしたから卒業という認定は受けたけど、社会に出たら感情で動いてしまうやつを量産することにつながりかねない。ま
あ、というかなかなか、特に日本はですけど、あんまり学問と職業とのなんか接続性があんま高くないですね。
うん。
大卒であればいいっていうのがやっぱあると思います、一個は。
もう 60% ぐらいになってきてるからな。もうそれももう、もはや幻想に近づいてきてんねんけどな。こんだけ大卒
が。ほぼ大卒やんって話ですよね。
うん。まあこれは延々の課題なんやろうけどな。
少し前にその議論もありましたけど、なんか大学をこう2つぐらいに分けたらいいんじゃないかっていう。本気で学問やる大学と、なんか就職予備校的位置づけの大学と、なんかそういった人結構叩かれてましたけど、
ドイツの形を真似してんのよな、あれ。専門職に行く人たち、まあ、いわゆる日本で言うと専門学校風な大学と、学問をやるっていう、まあ、いわゆる4年生大学みたいなものに高校卒業段階で分けてしまって、
うんうん、
で、まあ、前者であれば専門職を学ぶっていう意味でそっちに行って、で、学問やりたかったら大学という組織に行きなさいという、まあそれも別に至極真っ当な意見やと思うけどな。学問したくない奴が大学に来て学問やりなさいって言われて、お互い 利益がない状況になってしまうっていう、共倒れ状態になるよりは
、うん、
お互いの利益を考えたときに、いや、専門性、実践力みたいなのを学びたいになれば、そっちに行けばいいだけの話や。
ひたすらなんか名刺の交換の方法を学ぶ授業とかあってもいいかもしれないですからね。
そうやな。どの角度で渡すと気持ちよく見えるとか、
うん、
受け取りやすいとか。
謝罪の仕方とか学ぶみたいな。
そう。だからもうミスすることは絶対やから、謝罪いかにしてくぐり抜けるか。まあそれ卒業論文落ちたから、なんとか先生に頼む動画を上げてるようなやつらと一緒やと思うけどな。単位落ちたからこうやったら教授は許してくれた動画とか、なんか謎のやついっぱい見たけど。まあある種実践的ではあるんかもしれないけどな。
そうですね。まあただそれがなんか本質かと言われるとそうではないやろうと思ったりはしますけど。
うん。だからこういうのはやっぱり考えられる人間たちが考えてても多分あんま意味なくて、もう考えられへん連中はこういう話も聞かないし、そもそも考えようともしない。
うん。これが分断ってやつですね。
そうやな。だからもう
今流行りの。
なんともどうしていいかっていう感じになってて、まあ頭を延々と悩ませてくれるようなことなんやろうけど、そうだから学生は勉強はしたくないっていうよりも、なんか考えたくないよな。思考ができない。
うん。
だからそれが多分一番
思考が、
うん。そうやな。答え教えてって平気で言ってくるからな。
まあ今ほど答えにアクセスしやすい時代はないですからね。
そうやな。だからそういう意味でも今の時代の子たちは、やっぱりそれこそ不便っていうものを知らないから、何でも、もう iPhone1 個あれば、ほぼほぼ自分がやるべきことっていうのは調べられる。だから考えてって言われても、いや、調べたら出てくるやんっていうような発想なのな。
そうっすよね。なんか少し前まで、スマホで最近なんかレポートとか論文書く人がいるみたいな話があって、マジかよと思ってましたけど、
うん、
あれ多分ほぼ、あれっすね、彼らは書いてないっすね。
書いてない。
調べてコピペしてっていうのがほとんどですよね。
継ぎはぎ。
うん。
そう、だから、それが、まあ多分大学、どんな大学にもそういう学生はいて、逆に言うと、まああまり有名と言われないような大学でも頑張ってる学生はいると思うんやけど、結局はパソコンの操作とか、そういったデバイスの操作性も自信がない学生はコピペすげえわかりやすい。なんかもう記号が全然違うフォントになってるとか。
はいはい。爪が甘いですね。
そうそう、点が混ざってるとか、まあそんなん分かりやすい。でもなんかやっぱりそういうのが、ちょっとこう、感覚的に分かるやつは、合わせられるというか、フォントは揃えてくるとか、
形式を。オリジナルっぽくしてくる。
そうそう。で、うまく引用しながら、自分の主張っぽい、結局、ウェブの情報を載せてくる。まあ結局コピペなんやけど。
うん。
でもなんかそれの継ぎはぎというか、順番を考えたり構成考えるんやったら自分の考え書いた方が楽な気すんのよ。結局そういったまあそこの引用元がどんなものかっていうところも問題なんやけど、なんか過去研究されたこととか過去に誰かが言ったことをうまく利用しながら現代の問題っていうものはこういうものですっていうのが卒論のなんか入り口やんか。
そうですね。
だからそれとなんかやろうとしてることは一緒なんやけどな。それいかにも自分が考えましたっていうところが全然違うんやけど。
なんかこう、今まで聞いてきた音楽の、まあ、いろんなルーツとかを受け継ぎつつ、オリジナルの曲を書くのか、それとももうすでに出てる曲を寄せ集めて、DJ 的に流してリミックスを作るのかみたいな、そういう話ですね。
ああ、そうやな。そう、しかもそれもリミックスって書いてないね。なんか、いかにも新しく出てきた新作みたいな感じで聞いたら、全部、もう、下手したら、歌ってる人間すら、そのままのやつっていう。
すぐバレる。雑なサンプリングって感じですね。
そうやな。いや、そんなんもう山ほどあるもんね。やっぱりレポートとか見てても。まあ、学生たちはそんなん、バレへんやろうと思ってやってるんやろうけど、まあ、そこで単位落とす動向よりも、そういう手法しか学ばずに、まあ、ある種学んでないんやけど、そういう手法で、大学という、まあ、60とか70とかの単位数を取って卒業してって奴らが、社会に溢れているっていうことを考えると、なんか不安になるような。
うん。そうっすね。新しいものがそっからどれぐらい生まれる余地があるんだろうかっていうのはありますね。
うん。
01をどれぐらいできるかって話ですね。そうい
や、それがやっぱ一番大事よな。だから、ピーター・ティールはやっぱさ、偉いんや。
うん。
0から1を作るのがいかに難しいか、1から1000を作るよりもっていう。そこは、やっぱり独占できるかどうかっていうのが本来の意味での、まあ、差をつける能力なんやけど、そこはなかなか、まあ学生はそこを気づく必要はないんかもしれないけど、結局1を膨らましたところでオリジナルにはならへんからな。
なんか、極論すぎるかもしれないですけど、 海外のスタートアップやってる人とかって、ほぼほぼすべからく学生時代は結構がっつり学んでますからね。
いや、そうだと思う。やっぱなんか根本に自分は人と違うことをしたいっていうところがあるのかな。周りが遊んでる時に自分が頑張るのか、周りが頑張ってるんやったらもっと頑張らなあかんとかっていう、その根本的な思想って一緒かもしれないけど、なんかそれがこうモチベーションにつなげられる。なんかそれが日本人のなんか、まあ いわゆる心配になるような学生たちとの生き方の違いに見えるような。
でも逆に例えばそのレポートとかを調べても出てきようがないテーマで出すとかっていうのは、その方向性は考えないですか？
あ、俺それしか出さへん、ほとんど。
あ、逆に。
うん。でもまあ、多少こう、そうやな。なんか、調べれば出てくるんやけど、調べて出てくることは、調べて出てくる内容やなっていう風なこと。だから事前に例えばそう言ったりするし、こうこうこういうレポートの課題で、こういったことではなくて、こういったことを書きなさいとか。
ああ、先に調べて出てくるところを先に潰しておく的な。
そうそうそうそう。とか、こういったことは、まあ世間で一般的に言われてる、まあ論文で言うところの問題の中身みたいな、問題所在みたいなものは先に提示してやって、その先を考えさせる課題を出してみたり、なんかまあ検索は難しそうな、例えば、あの、50年前の新聞の内容を持ってきたり。
ああ、そもそも見つけられんっていう。
そうそう。だから図書館行きゃあるんやろうけど、やっぱでもそこまでするためには、ある程度こう、労力を使わないといけないような課題にしたり、本でしか書かれてないような知見持ってくるとか、まあその辺は確かにちょっとした工夫は必要なのかもしれない。
なんかそれと関連するところかどうかはちょっとあれなんですけど、最近本を読む量をちょっと意識的に増やしてるんですけど、
うん、
ずっとあの、なんか小説を読むことが多かったんですよ。SF の小説がすごい好きで結構読んでたんですけど、うん、最近そのビジネス書とか新書とかも読もうかなと思って読んでるんですけど、まあ一冊だいたい700-800円ぐらいで買えるじゃないですか。Kindle とかで買っても。
新書とかは特に安いもんな。
でも、やっぱここに、まあ本によるかもしれないですけど、そこに書かれてることって、を700-800円ぐらいで手に入れれるんやったら、なんか、それはもうほぼただに等しいのではって最近よく思います。
だからそれは学問に触れてきたからやな、多分。これちょうど昨日話してたんやけど、あの、自分が学生の時に、こう、歴史の先生がいて、で、その先生が、例えばこういった課題で本を読んでまとめてこいっていうような課題を出したと、過去に。
はい。
ほんなら、分量が多すぎるから書きたくないとか、書けないとか、そもそも読まないとか。でも、こう、いわゆる学力が高いと言われる学生たちは、なんか、こう、本の帯とか、あらすじとか、なんか、後書きとかをささっと読んで、うん、うまくまとめてくるやつもおると。
あ、はいはい。
でも結局それやってもそこに書かれてる内容で思考することできないし、結局文章を要約することとか、なんか継ぎはぎして結局こう並び替える技術しか学べなくて、それを書くためにどれぐらいの労力をかけていろんなものを調べたかっていう、まあ要は知識が集まるような、知が集まってるようなその書物を無視して、そんなことをなんか平気でできるんやなっていうのは、まあある種感心してたで。
ああ。なるほどね。いや、でもね、まさにあの、その本を最近読み始めて感じたのはそこで、うん、まあ、非常にこう、わかりやすくて、まあ、思想的に偏ってるやつとかもありますけど、
うん、
読んでたら、この結論にたどり着くまでどんぐらいこの人調べたんやろうとか、っていうのはよく思うんですよ。うん、で、なんかその莫大な時間、こんだけコンパクトにしてんのやったら、これ、そんな安くしたらあかんやろっていうのは、最近よく思いますね。
うん。だからやっぱ学術書って言われるような、まあ、有名な書店とか出版社から出てるものとかは、やっぱ高いハードカバーとか3000円とか5000円とか平気で大学のテキストとかするけど、でも逆にじゃあ3000円5000円でこんな書けるかっていう。
そうですね。
なかなかそれは骨の折れる作業になるし、
うん、
ましてや、それこそね、新書とかで、まあ、200ページあるかないかぐらいの分量やけど、それが1000円もいかへんような値段で売られていると。
いや、ほんまに。ただに近いですよ、そんな。っていう。
うん。いや、それは、そういう人が一人でもいたら、私は本望ですっていう、なんていうか、模範解答を言う先生たちいっぱいいると思うわ。
あ、ほんますか。
そういったことを言ってもらえたらっていう。いや、俺も本、去年、ちょっと、一章だけ分担で書いたんやけど、それでもな、たかだか10ページ、20ページぐらいのもんでも、やっぱ時間はかかるし、
うん。
まあ、 一冊売れていくら入ってくんねんみたいな話になるかもしれないけど、
うん、
でもそれでもやっぱりこれをそれぐらいの、まあ一冊お金払って読んでもらうためには、なんか1日2日で書けるような内容にはできないなっていうのもあるからな、やっぱ。
うん、そうっすよね。
まあだから、まあそういった、まあ文字をこう単に並べてあるだけっていう風に考えるような、まあ学生だけじゃないと思うけど、人たちいると思うけど、やっぱこれはそれを読んで、それを理解できるような、まあ財産やもんね、やっぱ本とかって。
うん、そうっすね。
それを簡単に手に入れられる環境っていうのはすごい幸せなことかもしれない。
でも、多分これ大学生聞いたら割と耳痛い話ですよね。
いや、ほんまやで。教科書を親の金で買って読まずに捨ててるみたいなもんやろ。
それで書籍とかに対する考え方が少しでも変わるといいですけどね。レポートを書くときに向き合う姿勢とか、まあ卒論とかもそうですけど。
そう、だからレポート書けっていう課題を課された時に、レポートまあ例えば10ページのなんか A4 のもの書いてきてっていう課題に対して、教員が受け取った瞬間にゴミ箱に捨ててるような状況を笑って見てられるのかって感じやの。
ああ、わかりやすい。
それはさすがにいい加減に書いても腹立つと思う。
そうですね。
だから教員は別に
一応そこ時間かけてるわけですからね。
うん。だからそれぐらいやっぱり文章書くのは大変なことで、まあ、読む人間もいれば、まあ、読まない人間もいるけど、そこにはある程度の敬意を払う必要はあるという感じやな。これ何の話してたの？
最近の若い子はでもマジで
愚痴みたいになって
る。テキストは嫌いなんでね、本当に。
うん。まあ、活字中毒っていう反面、なんか活字アレルギーみたいなコラもいっぱいいるからな。
はい。はい。そんな感じでしょうか。全部紹介しましたかね。多分若干紹介したやつ残ってますけど。
いや、全然あるな。まあいいんじゃない。
マイクとオーディオインターフェースとアームのセッティングに関しては僕ちょっと割と固まりました。大体。
あ、そうな。
はい。
いや、これはちょっとまあ、これずっと言ってるけど、もう結論に達したというか、もう動画を撮るってなったら、もうマイク見えるのはもう致し方ないかなと思ってきた。
それね、方法ありますよ、一個。
そう。
はい。ガンマイクを使ってください。
投資をしろってことね。
はい。ショットガンマイクおすすめです。
そうか。だから上から出すってことね。
そうです、そうです。
そうか。まあちょっとあれやな。研究費との相談やな。
まあなんか安いやつだと1万ちょいぐらいからあると思うんで。それをなんかマイクアームで高いところから自分の口元狙うとカメラには入らないですね。
これちなみにマイクアームとかってさ、みんなどうしてんの、はい、こうビョーンって伸びたまま作業してんの、それか使わなくなったら横に避けんの。
普通のハンドヘルドのマイクとか、もしくは逆さづりのマイクとかって口元に持ってくる必要があるんで、音取るときは口元に持ってきて作業のときは外すっていうのをやらないといけないと思うんですけど、うん、ショットガンマイクは離してセットした状態で放置できますね。
おお、そうなんや。そんなに感度いいんやな。
はい、指向性もかなり強いんで、逆にちょっと手元の作業とかの音を拾っちゃうんですけど、タイピングの音とか拾っちゃうんですけど、それがない限りは大体いけますね。
ああ、それはでもいいかもしれないな。まあちょっと検討かな、来年に向けて。
この状況がまだ続くのであれば。
前期中はまだハイブリッドな気はするな。
まあでも今年は多分大学生もその前提で入ってくると思うんで、
うん、
期待値が低い分不満も少ないかと。
そうやな。まああとは慣れもあるし、こっち側の準備も、
ね、うん、はいはい、そんな感じでしょうか。
はい
はい、ありがとうございます。では、もろもろ多分結構今回は多いですけど、書の貼っておきますので、そちらも合わせてみてください。それでは大橋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい。